皆様こんばんは。このようにして週の半ばに共に集められて主を賛美し、また祈り、御言葉を学ぶ時が与えられ感謝をいたします。本当に毎日暑い日が続きますけれども、このようにして共に集うことができまして感謝いたします。皆様の忠実な信仰の歩みに心から感謝し、また励まされます。この水曜集会、教会史から学ぶ聖書信仰ということでシリーズで学んでおります。今日は13回目になりますけれども、ヨーロッパ各地での宗教改革運動ということで見てまいりたいと思います。まずはじめに聖書の御言葉を一節拝読させていただきます。マタイの福音書の4章の4節でございます。一節ですので、よろしければご一緒にお読みいたしましょう。マタイの福音書4章の4節のイエス様の御言葉でございます。それではお読みしましょう。3、はい。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。アーメン。はじめにお祈りいたします。天のお父様、素晴らしい主の御名を賛美します。暑い日が続きます。しかし主が今日もあなたの恵みの中を生かしてくださって、一日の技を終え、こうして教会に集められて、主にある兄弟姉妹と共に集まり、また祈るひとときを与えてくださり感謝します。神様、どうぞただいまからの御言葉のひとときを祝福してくださり、歴史を通して学んでおります、主よ、私たちがあなたの御心のうちを歩んでいくことができますように、今日のこのひとときをお用いてください。おいだなしイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。前回はルターの宗教改革とその影響について学びました。ルターの改革はドイツで起こりましたけれども、それが非常に短期間のうちにヨーロッパ中に飛び火していって、その影響はドイツ以外の国にも広がっていったわけなんです。で、実は、そのルターのその改革運動がローマカトリック教会にも大きな、波紋を投げかけ、カトリック教会内にも内部改革が起こったことを学びました。それは対抗宗教改革とも言われるものであり、カトリック内部でも非常に宣教的な修道会が誕生したり、それがイエズス会であり、またそういう働きの中でフランシスコ・ザビエルという有名な宣教師、宣教の働きが進められていく、そういったことを学びました。で、今日はこの各地へ飛び火していったその宗教改革運動のうねりについて、主に、スイスと、イギリス、イングランドにおいての運動について、3人の代表的な人物に注目しながら学んでまいりたいと思います。第1番目に、まずツヴィングリという人物の働きです。ツヴィングリは、主にスイスのチューリヒで、彼も宗教改革を起こしていったんです。ツヴィングリという人物はフルドリッヒ・ツヴィングリ、1484年から1531年、実はルターと同年代の人物であります。生まれはルターに遅れること約2ヶ月。彼はスイスで生まれ、そのチューリヒという町で改革者となりました。彼ももともとはカトリックの司祭でありました。しかし次第に聖書研究に彼も没頭していき、ルターの著作物がこの彼の町にも来ていたんでしょう。ツヴィングリ自身は 私はルターの影響ではないと言うんですが、まあそういうルターからの影響を受けて、彼もそのスイスにおいて改革運動を起こしていくんです。まあ、具体的には一つ目に、ギリシャ語の聖書、まあ、原点の聖書からの説教を行います。何度もこの学びで学んでいるように、当時の教会では教会が唯一認めた公認の聖書、ウルガタのラテン語聖書からしか、語ることは許されていませんでした。しかし彼はそのような中で、その聖書オリジナルのその言葉を研究し、また独学でギリシャ語を勉強して、その当時の教会の定めていたそのウルガタ聖書からではなく、まあ、具体的にはエラスムスの編纂したその新約聖書なんですけれども、そこから彼はマタイの一章一節から公開説教を順にしていくわけなんです。彼もまた徹底的に神の御言葉から説教を伝えていくわけなんです。やがて当然聖書オリジナルの教えを伝えていきますので、当然当時のカトリック教会の教えと対峙する、まあ、対立するそういう部分が多くなってくるわけなんです。その中で一つの、まあ、事件といいましょうか、一つの出来事が起こります。それが B、 ソーセージ事件というものです。まあ、何か面白い、話なんですが、ソーセージ事件と、まあ、歴史の中でも言われております。これは食物の選択と自由の主張でありました。1522年の3月に、当時の教会のその掟、定めでは、イースター前の受難週は断食をしなければならない。それが定められていました。特に肉を食してはならない。まあ、今でもそのような習慣が、経験なですね、カトリックの信者の方はですね、少し食べ物を控えたり、受難週の時には、十字架を忍んで、十字架を覚えてのことでしょう。いや、それが、まあ、当時はもっと強い形で断食が、まあ、強く法律で定められていたわけなんです。しかしツィングルはそのような聖書のに根拠のない断食であるとか、食物を断つことを命じることに対して、私たちキリスト者は神の前に自由である、聖書自身が命じていないことに我々は拘束されない、それを主張して、その受難週のその時に彼らは支持者たちと一緒にそのソーセージを食べるわけです。まあ、あるその話によると、まあ、焼肉1枚を食べた者もいたとかありましたが、まあ、ソーセージを食べるわけなんです。それはでも当時ではしてはいけないことだったんです。しかし彼らは食物のその選択と自由、実はツィングリ自身はその説教をその後発表いたします。そのようにして彼らは聖書のみの考えを彼らなりの形で実践していったんですね。非常に興味深いんですが、ドイツの宗教改革というのは、ルターがヴィッテンベルクの修道教会の扉に95箇条の帝題を貼り付けたことをきっかけに起こったんですが、スイスで起こった宗教改革はソーセージを食べたことから、まあ、要はスタートしていったんです。しかしそのチューリヒの町は資産自戒といいまして、まあ、いわゆる市の政府ですは、当時のカトリック教会の教えではなくて、このツィングリの主張を支持するようになるわけなんです。そしてこのチューリヒはスイスにおいてこのカトリックに対抗していく、まあ、いわば拠点のになっていくわけなんです。3番目に C として、彼は聖書に根拠のない諸制度を廃止していきます。これはもちろんその事件を受けてのことなんですが、 そういったことを物議を醸し出す、そういうことをしましたので、当然カトリックの当局はツィングリたち、また彼らのグループに、マークしていくわけなんです。弾圧を始めるわけなんです。ツィングリ派とカトリックの対立があまりにも激化していきましたので、そのチューリヒの市政府は、市参事会は、1523年に1月に公開討論会を開くという形で、なんとか仲を取り持とうとするわけなんです。しかしその時もツィングリはルターの例に倣いまして、ツィングリの場合は67箇条の帝題ということで、聖書のみの原則を表明して、聖書に根拠のない教皇制度や、当時定められたいろいろな祭日や、修道制度とか、あるいは教職者の独身制とか、いろいろこれまで学んできました。また煉獄の存在とか、煉獄の教理とか、そういうものを彼は批判していくわけなんです。そしてその翌年には、市内の教会の全域から聖画、その聖像がですね、あるいは聖遺物、いろいろなものが教会の中にあったんですけれども、大胆にもそういったものも取り除かれていくわけなんです。それほどまでに、そのチューリヒでは、その改革がどんどんどんどん進んでいくわけなんです。町の修道院はすべて閉鎖されて、学校や病院に変わっていったんですね。その町は完全にある意味でツィングリ派が支配するようになったんです。そういうチューリヒの市議会の後押しもあったこともあり、やや急進的な形でツィングリの改革運動というのは進んでいきますが、やはり案の定カトリック側との武力衝突が起こってしまいます。そして残念ながらツィングリはその戦争の従軍牧師として参戦していたスイスの内戦で戦死いたします。要は志半ばでその彼の改革は止まってしまうんですが、スイスの国内に彼の考え方は非常に大きな影響を与えていき、次の世代のスイスの改革に大きな影響を与えていきます。そこで登場するのが2番目にジャン・カルヴァンです。カルヴァンという名前は皆さんもルターと共に宗教改革の代表的な人物として聞いたことが、あるいは学んだことがあるのではないかと思います。カルヴァンはフランス人でした。フランス出身でしたが、スイスのジュネーブを拠点としてその改革を進めていきます。1509年から1564年、ですから、ルターやツィングリの後の世代ですね、第二世代の宗教改革者であります。彼は若い頃パリ大学で、学びました。当時のフランスは大学はその、当時の大学は基本的に寮が併設されていました。カレッジですね、学寮が併設されて、そこで、若い時から、何年もかけて学ぶことができたわけなんです。彼がパリ大学で学んでいた時に、同時期に学んでいたの人物に、前回学んだあのカトリック内部で改革を起こしていくイエズス会の創始者であったイグナチウス・ロヨラがいたわけです。カルヴァンは若くしてラテン語、ギリシャ語、ヘブル語を習得して、そして当時すでにフランスにまで入ってきていたそのルターの考え方をめぐっていろいろな議論が盛んにそういう大学でなされていたんですが、そういう中でカルヴァン自身も熱心に自ら聖書を研究するようになっていきます。やがて彼はプロテスタントの宗教改革者としての歩み始めます。 しかしフランスというのはやはりカトリックが非常に強いそういう国で当時はありましたので、カルヴァン自身はフランスを出なければ、その迫害のために出なければならなくなるんです。しかし彼はそのような中で有名な著作を出版いたします。それがキリスト教公用という、彼の非常に有名な聖書の教理を体系化したその書物であります。1536年に初版が出されて、カルヴァンは何十年も経てそれを改訂版改訂版を出していきます。それは彼の宗教改革思想の理念を明らかにしたものであり、その執筆した目的は聖書の神学的な手引きのためでありました。聖書教理の重要な部分をその体系化を図ったものであったんです。それが今日までこのカルヴァン派改革派教会の神学の基礎となりました。彼は優れた神学者でありました。そしてそのプロテスタント最初の組織神学者とも呼ばれているほどであります。そのジャン・カルヴァンのキリスト教思想の中で最も代表的なものが予定説というものがあります。 B、予定説、一体これはどういう考えなのか、教えなのか。予定、あらかじめ定まっている。そして彼の主張は、人の救いは神の絶対的な主権によってあらかじめ定まっているという考えでございます。キリスト教公用の中で記されている彼自身の言葉を少し見ていただきたいと思います。すべてのものは同じ条件のもとに創造されたのではない。あるものは永遠の命に、他のあるものは永遠の断罪にあらかじめ定められている。したがって人は誰でもこの目的のどちらかに向けて創造されており、つまり言ってみれば生に対してか死に対してか、そのいずれかだということだ。したがって聖書の示すところに我々は乗っ取って主張する。神は永遠の計画によって救済に当てようとするものと、救おうとするものと、滅ぼそうとするもの、滅びるもの、滅亡に当てようとするものとあらかじめ定めたのである。ジャン・カルヴァン、つまり人の魂の救いは人間の意思によるのではなく、それが有効なのではなく、神によって最初から決められているという強い神の絶対的主権を強調するんです。救いにおいての絶対的視点を強調するんです。これが予定説と呼ばれているものです。彼の聖書理解では絶対的な神の主権、そして神の選びの強調でした。魂の救いは人間の意思や善行行いとは無関係であり、すでに神によって定められている。皆さん注意深くお聞きください。確かに私たちは魂の救いに関して私たちの行いによるものではありません。そういう点ではカルヴァンの主張は間違っていませんが、彼は人間の意思は何もそこに影響しません。すべて誰が救われるか救われないか、選ばれているか選ばれてないかは神の主権によって決められている。人間がどれだけ救われたいと願っても、天国に行きたいと願ったとしても、そして当時の教会の教えであるさまざまな良い行いや善行を積んでも、それは無意味です。誰が救われるか選ばれているかはすでに神の前に決まっている、定められている。もちろんカルヴァンのこの教えは当時のカトリック教会の善行による救いのその反動から来たものでしょう。しかしこの教えが極端になると、人が救われるためにもう決まってるんだから、福音を伝えていくこと、伝道していくことは無意味となります。 なぜなら神の側では誰が救われるか、すでに決まっているからというその論理になるんです。加えてこのカルヴァンの代表的な主張の一つに、まあ、実は神学的な有名なチューリップというのがありますが、その中の一つに限定的食材という言葉があります。ちょっと難しい言葉が出ますが、限定的食材、つまりそれはどういうことか。キリストの死は、十字架の死は、すべての罪を贖うものですが、その効力は選ばれたものに限定されますという限定的食材です。イエス・キリストの十字架の贖いの死は救いに選ばれた者のためだけであり、全ての人のためではないという教理なんです。皆さんいかがですか？ここは人の救いのことです。非常に注意深く私たちはここを丁寧に扱わなければならないことであると思います。人の救いに関するこの神学的な部分は聖書全体から、一箇所だけではなく聖書全体から吟味されなければならない神学的思想であると私は信じます。彼は優れた神学者でありました。それは誰もが認めるところであります。しかしここで私たちはバランスの取れた聖書信仰を必要とします。まず、聖書信仰ですが、この予定について人の救いをあらかじめ定めていることに対して御言葉自身はどう言っているでしょうか。確かに聖書はそのことを言っています。エペソの一章の4節から5節にこのような御言葉がございます。エパールはこう言っております。すなわち神は私たちを世界のもとへの置かれる前からキリストのうちに選び、見前で清く傷のないものにしようとされました。神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられたのです。ローマ書の8章の29節、ここも有名な箇所ですが、ローマ書8章の29節ではこう述べられています。聖書の教えです。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を、これを予知と言いますね。神の救いにおける予知、あらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光を与えになりました。こういう聖書の箇所を見ますと、確かにこの予定があることは否定できません。しかしここを気をつけなければなりません。だからといって誰が救われるのか、そして誰が選ばれているのか、あるいは誰があらかじめ救いに預かるか、あるいはこの人が選ばれていないか、それは私たち人間の側では、この私たちが生かされている間知ることはできないんです。そしてその与える救いを受け取るために聖書が教えているのは、その人間側の信仰です。つまり人は自由意志を働かせることを通して、もちろん聖霊の助けがあるんですが、それを通して人々が、神様は全ての人が救われることを今も願っておられ、聖書にそのような箇所があります。神は全ての人が救われることを願っておられる、そして忍耐して待っておられると、そういうわけですから、私たちはこの予定説ということで、先ほど言いましたような、福音を伝えることは無意味であるとか、伝道することは無意味であると片付けることはできないわけなんです。聖書でいろいろな角度から教えられている救いに関する 聖書の御言葉から、私たちはバランスのある聖書信仰をしっかりと持ちたいと思うのであります。第2コリントの5章の15節にまたこう述べられています。またキリストが全ての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためなのです。はっきりと 限定ではない、すべての人のためにとあります。私たちは神の救いを決して人間的な見方や神の選びの狭い解釈によって限定してしまうのではなく、すべての人々が救われることを祈り、そして願い、まだ救われていない人々のために、あるいは家族のために祈り、伝道し、証ししていくものでありたいと思うのです。なかなか信じてくれないのでとか、なかなか信じないので、この人は選ばれていないのではないかと、そのように思う時があるかもしれません。しかし、だからといって私たちは福音を伝えること、証しすること、その人の救いのために祈ることをやめてはならないのです。なぜなら神は全ての人が救われることを願っておられるからです。もしこの集会の中にでも、まだイエス・キリストを個人的な救い主として信じ受け入れておられない方がおられるならば、ぜひ今日でもキリストを救い主として信じて救われていただきたいと心から願います。しかしながら、当時の社会でこのスイスのみならず、このカルバンの教えは広く浸透していきました。カルバンはその予定説において魂が救われるか否かはあらかじめ神によって定められているが、人は信仰によって自分は救われることを確信できると、そう説いたんだよ。その救いの確証を得るために、こうしなさいと彼は言いました。人は禁欲的な生活を営んで、そして職業を神から与えられた天職と考えて、その勤労に従事するべきだと。つまりしっかり仕事に打ち込みなさいと。そしてしっかり働いて稼いでいいんだ。そして蓄財をしなさい、貯蓄をしなさいと、そう説いていったんです。実はそれまでその当時の教会、そういうことを教えませんでした。カトリック教会は教えなかったんです。自分が使うことができないぐらいのものを稼ぐことなかれと。いや、そもそも世のその職は俗なるものであり、そう教えられていました。使い切れないほど稼ぐことは、それは悪であると。主イエスも金持ちが神の国に入ることは難しいと教えられたと。余分な金を儲けないように、たくさんもしお金が入るならば、それは教会に寄付をするように、捧げるように、そう教えていたんです。ところがカルバンはどんどん働いて稼いでお金を貯めていいんですよと、そう勧めました。それがちょうどその時のヨーロッパの時代とマッチングしたんです。時はルネッサンス以降、商工業がますます盛んになっています。大航海時代、そして中流階級の人々はいろいろな商工業を起こしていったんです。そしてそのようなカルバンの教えは中産階級市民に急速的に受け入れられていったんです。実は世界史のある見方ではこうも言われています。カルバンのこの教えが今の資本主義の世界を作った、そこまでは言うわけなんですね。そのカルバンの教えが近代ヨーロッパの資本主義の精神的原動力になったことは確かにそうであると思います。このカルバンの教えはその後各地に広まっていきます。イングランドではピューリタン、正教徒、スコットランドではプレスビテリアン、これは現在の長老派の流れを組む、そういう派です。フランスではユグノ、オランダではゴイセンと呼ばれて、その勢力は実はルター派をしのぐようになります。結果的にはルター派以上に大きな影響をカルバンは与えていくんです。このように見たように、カルバンのその聖書理解、聖書解釈全てが正しいわけではないと思います。しかし彼は聖書神学の分野で、その神学の体系化に大きな貢献をしたことは間違いありません。聖書の、彼は聖書の仲介書をどんどんどんどん出版してきました。ほぼほとんど聖書66巻の彼は仲介を出していったんです。そして当時のカトリック教会の間違いを聖書から解き、 主にスイスの地において改革運動を進めていきました。最後に第3番目にティンデルの働きに注目したいと思います。ティンデル自身は少しルターやカルヴァンやあるいはツイングリと少し違う性質を持った人物でしたが、でも彼もやはりある意味で改革者の一人でありました。ウィリアム・ティンデルはイングランド、イギリス人であります。1494年から1536年少し時代的には前後いたしますが、彼は聖書の英語翻訳を出版したイギリス人であります。彼もまた若い頃から語学が非常に堪能で非常に優秀な人物であります。12歳の時から、オックスフォード大学で学び、そしてその学びの中で10代の時から彼はすでに当時の一般市民が聖書を持つことが許されていないこと、聖書を教会やまた聖職者を当時の教会の定めた一部の聖職者の口からを通してのみ神の言葉聖書に触れることしかできない、そういうことにどこかおかしいんではないか、彼は違和感を感じ始めるんです。そして限られたそのような一部の聖職者をという仲介者を通さずでも個人的に私たちは神の言葉が手にすることができるのではないか、そしてそのために英語の聖書の必要性を感じ始めるのです。この思想はドイツのルターと同じであります。ルターがそのような働きをしたその影響がイギリスにも及んでいました。彼はもちろん聖書の研究もラテン語の聖書からではなくギリシャ語で理解して読むことを始めます。そして当時オランダにいたそのエラスムスがケンブリッジの方に来ていましたので、彼はエラスムスに学ぶために自らもオックスフォードからケンブリッジに行きます。非常に有能な人物でした。彼は7つの言語を自分の母国語のように話したと言われています。ヘブル語、ギリシャ語、ラテン語、イタリア語、スペイン語、英語、フランス語。皆さん思い出してください。イギリスでは先に1300年代にウィクリフという人物が英語の翻訳を手掛けていました。彼は宗教改革の明けの明星と言われた人物でした。残念ながらその後ウィクリフの翻訳聖書は全て禁書扱いになっていたんです。全て焼却処分させられていたんです。そしてルターが1517年にドイツで起こした宗教改革のその煽りを受けてイギリスの教会にも締め付けが激しくなっていました。当時の教会が許可していない様々な書籍とともに当時出回っていた、そこにはウィクリフが翻訳した英語の聖書もあったことでしょう、すべて没収され焼却処分されていたんです。当時の教会の法律にこうあります。一般人が旧約聖書並びに新約聖書を所持することを禁ずる。一般人が所持してよいのは礼拝用の詩編集、聖母日課書、聖母マリアの小聖母日課書に限る。またそれらの書物を自国語に訳してはならない。これは当時の法律で定められていたんです。ですからそのようにラテン語以外に翻訳することは厳罰に処せられたんです。しかしティンデルの最大の願いは神の言葉である聖書を英語圏の人々の言葉に翻訳することでした。神の言葉がこの私の国、イギリスにもイングランドにも必要ではないかと、あの先にウィクリフが立ち上がって翻訳したように、彼も同じようにその働きに捧げていくんです。やがて彼は1526年に英語翻訳聖書を出版いたします。翻訳することも出版することも見つかれば処刑です。 ですから彼は実はこの26年の前に23年に一度はロンドンの主教のところに行って、カトリック教会の英語訳の翻訳のその許可を願い出るんですが、当然却下されます。そしてここではこの翻訳事業を進めることはできない、イギリスでは無理だと断念して、迫害を逃れるようにして、彼はその翌年1524年にヨーロッパ大陸の方へ亡命するんです。ティンデルはヨーロッパを逃亡しながら、エラスムスやそしてまたルターに会い、自らの身を隠しながら新約聖書のギリシャ語原典から英語訳へと翻訳事業に彼は専念していくんです。そしてルターなどの助けを借りながら、多くの危険を承知で印刷を引き受けてくれる会社を、出版業者を探し、しかしティンデルの命を狙う諜報員が、そのスパイたちがもう追いかけてきていたんです。捜査を受けて、でもティンデルはその時ドイツで命からがら脱出いたします。別のところへ逃亡して、その時まだ本に書籍の形になっていない、印刷したてのバラバラのそのになっているその新約聖書の断片を抱えながら彼は逃げたと言われています。そして1526年、ついに完成したその英語の新約聖書を極秘に出版するんです。それは実に険しい道のりでした。彼が英語の聖書の翻訳を出版するまでに難船に遭いました。船の原稿の紛失に遭いました。スパイによる追跡に遭いました。友人の裏切りがありました。幾多の試練を乗り越えての出版だったんです。しかし彼は諦めなかったんです。彼にはビジョンがあったんです。彼はこう言ってます。あなたの魂に幸いをもたらす神の御言葉、これを読むという行為が、財産没収や死刑、あるいは王への冒涜とみなされたとしても失望落胆してはいけない。なぜならもし神が私たちの味方なら、たとえ大司教や教皇が敵対するとしても、それが一体何の妨げになろう。私は教皇も彼の作ったあらゆる掟も退ける。もし神が私を生かしてくださるなら、近い将来畑を耕す少年の方が、少年たちが聖書に通ずるようになるでしょう。いや、そうしてみせますと。彼は諦めていませんでした。彼にはビジョンがあったんです。イギリス国民が自分の母国語で神の言葉、神の真理を知ることができるように。人々の心には神の言葉が必要なんだと。彼は命を懸けて、その聖書翻訳の事業に捧げていくんです。やがてティンデルの印刷された何千本のそのコピーが、印刷されたその新約聖書は、小麦の袋などに隠されて入れられて、イギリスへと密輸されていきます。当時のイギリスでは、先ほど言いましたように、もう完全に禁書であったので、しかし、イギリスの商人や富裕層の間で、彼の翻訳聖書は秘密のベストセラーとなっていくんです。やはり多くの人々は御言葉に飢え渇いていた。聖書を読みたいと望んでいたんです。海を越えて、あの国では改革が起こっている。聖書に戻ろうじゃないか。そういう噂もイギリスには入ってきたことでしょう。でもそのティンデルの英語訳聖書を持っていることが見つかると死刑です。読む方も命がけだったと言われています。しかし弾圧されても、そのような魂の上渇きが求めが あったのです。そのようにしてティンデルは命を懸けて自分の国の人々に神の言葉を届けようと、聖書を翻訳しようと、彼は生涯をかけてその聖書翻訳事業に捧げていきます。やがて彼は現在のベルギーの港町アントワープで潜伏しているときに、イギリスからのスパイによって見つけられて逮捕され投獄されます。16ヶ月間の暗闇の厳しい監獄生活であったと言われています。でも彼はそこでもまだ諦めていませんでした。獄中においても彼はまだ未完成であった旧約聖書の翻訳を進めようとしていました。彼は獄中から獄中書簡を頼りを出すんです。そして研究のためのヘブル語の聖書や文法書を送ってきてくださいと。こちらはこの監獄で冬を過ごさなければならない暖かい上着を送ってください。それとともにヘブル語の聖書と文法書を送ってください。これは彼の直筆の獄中書簡が残されているものです。そのようなティンデルの情熱は、テモテの手紙でパウロが言った上着を持ってきてください、また書物を、特に羊皮紙のものを持ってきてください、そのパウロの、使徒パウロの精神にも通じるものがあると思います。当時の歴史家のフォクセという人物はティンデルのその獄中での真実な生き方に感化されて、獄中の番人や看守やその看守の家族たちがイエス・キリストの救いに導かれたと証言しております。残念ながらティンデルは二度と母国の地を踏むことなく異国の地で処刑されることになりました。ティンデルは殉教しました。1536年10月、ついに彼は処刑所へと引かれて行かれます。杭に縛り付けられ、鉄の鎖で首を絞められた上で焼き殺されました。火が燃やされる前にあまり苦しまぬようにという考慮から先に首を絞める処置が取られるのですが、その絞首刑の後、一時的に気を失っていたティンデルは自分が燃やされていくその火刑の途中で気を取り戻して、自らの体が燃えていくのをじっと耐えながら、彼が最後に口にした言葉は、神よ、イングランド王の目を開きたまえでした。各地で逃亡生活をすること12年、神の言葉に捕らえられたこのティンデルは、家庭生活もなく、世の楽しみも誉れもなく、そして母国の地を二度と踏むことなく、苦しみの多い42年の生涯を終えました。しかしやがてほどなくしてイギリスでも宗教改革は進んでいくんです。まさにその土台は、彼が命を懸けて英語に翻訳したその聖書があったことは言うまでもありません。ティンデルの聖書はその後英語圏において計り知れない影響を及ぼしていきます。イングランドの宗教改革の詳細は次回以降学ぶことにいたします。ドイツ以外で起こった宗教改革の運動について学びました。この歴史や、あるいは信仰の先人たちのその信仰から私たちは何を学ぶでしょうか。私たちは今当たり前のように神の言葉、聖書を手にします。しかしこの聖書が人々の手に届けられるために、あるいは私たちの元に届けられるために、歴史の中で多くの戦いや困難があり、多くの人々の祈りがあり、多くの人々の働きがあり、多くの血が流されてきたという、その事実が 歴史の語るものです。私たちは当たり前のように今聖書を見聞きしますが、そのような聖書信仰に立った人々の信仰があったことを覚えることができ、私たちもまたこの神の言葉である聖書に命をかけて従っていこうではありませんか。そしてこの神の言葉である聖書を人々に伝えていくことができるようにと願います。私たちは一体何のために一生懸命でしょうか。何のために人生を捧げているでしょうか。あるいは私たちの切なる願いやビジョンはどこにあるでしょうか。私たちもイエス・キリストの十字架によって救われ、そして神の命の御言葉であるこの聖書に捉えられたものとして、私たちもこの御言葉を、そして福音を人々に何とかして届ける、何とかして伝える、そういう働きをさせていただこうではありませんか。お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、御言葉に感謝します。御言葉の教えに固く立った改革者たちの運動は広く影響を与えていったことを通して学びました。どうか主よ、私たちの生ぬるい信仰を今晩もう一度奮い立たせてくださり、主よ私たちの目も開いてください。私たちの霊的な目を開いてくださり、あなたの御言葉にもう一度捉えられ、あなたの御言葉に命をかけていく信仰を今晩私たちにも与えてください。私たちも今を生きるキリスト者として、イエス様が言われた人はパンだけで生きるのではない、神の口から出る一つ一つの言葉によると、その教えを心に刻み、これからもそしてどこまでも聖書の真理に立ち、この聖書の教えに従い、また聖書を伝える、そういうものでありますように。御言葉に感謝し、イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ご起立いただきまして、最後になすたまえ長宗を賛美したいと思います。そして主が導かれていることがあるならば、主に応答する時を持ちたいと思います。一節賛美いたします。なしたまえ長宗、増え尽く